東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。今日はですね、まず最初にコメントをご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム日暮様、アッキーさん、明けましておめでとうございます。ディズニーの貸し切りナイト当選おめでとうございます。感想などまた聞きたいです。今年もたくさんのアニメ紹介楽しみにしてます。本当にいつもありがとうございます。嬉しいです。はい、今年もよろしくお願いします。いっぱい紹介したいと思います。あとですね、ディズニーの貸し切りナイトなんですが、はい、多分に漏れず延期になりました。もうね、ホームページにも特にこう知らせることもないし、あれどうするんだろうな、中止なら中止って連絡来るはずだろうなとか思ってたんですけど、ある日速達で延期しますって言って、でも渡してあるチケットはもうそのまま捨ててくださいとか言って言って、そんな捨てるわけないじゃないですかね、記念に取っときますよみたいな、はい、まあね、楽しみは先に伸ばしても、いいかなっていう感じですかね、はい、またあの感想はお話ししたいと思います。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第195回目放送、愛すべきキャラクターたち始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは銀魂ファイナルです。はい、はい、銀魂です。あの銀色の銀に魂と書いて銀魂と読みます。この私も最初この台を見た時に、え、やばくないこれとか思いました。はい、濁点を忘れると大変なことになるっていうそれを狙ってるのかどうかわかんないんですけどね。はい、まあ、そんなこんなで題名にもちょっとギョッとした、お話でした。こちらの銀魂はですね、鬼滅の刃の柱のイラストっていうのが入場者プレゼントになるって聞いて、はい、原作者の空知秀明さんが柱たちをこうご自身のタッチで描いたもの、そういうのを入場者プレゼントにするって言ってずるいっていう感じですよね。だから私は銀魂のお話を知らないまま映画を見に行くっていう状況になり、あとどうしても入場者プレゼントで柱のイラスト欲しいと思って主人に頼み込んで一緒に行ってもらって、ゲットしたんですけど、まあ、残念ながら炭治郎ではなくて蛇の人、ね、おばないさんと、あと派手な人、 天元さんですね、その2枚をゲットしました。でもさすがに他のを集める元気はもうなくてですね、もうとりあえず2枚あるからいいやとか思ってそのまんまになってます。入場者プレゼントでね、釣るなんてひどいよなとか思いながら、でもいただいたものはちょっと結構いい絵なので、保存したいと思っています。さてさて、銀玉ですね。こちらの銀玉はですね、本当に世界観がものすごくて、もう何でもありなんですけど、それでもやっぱり一応ストーリーっていうものがあって、それをご紹介したいと思います。ある、あちこちちょっとウィキペディアからも拾ってきてますんでね、はい。場所は地球なんですけど、地球の、まあ、江戸っていう時代らしいんですが、そこの江戸に宇宙の知的生物アマントっていう種族がやってきてですね、まあそこをなんていうか占領されてみたいな。それでその中に銀河文明みたいなちょっと科学が進んだ技術とかも入ってきたりして、でそれを江戸の歌舞伎町っていうところで織りなす、事件とかなんですけれども、この江戸の風景っていうのが木造長屋がこう並んでいて、人々も着物をまとって眉を結った、曲げを結った人たちがいるんですけど、そういう人たちがこう行き交うっていう時代劇のような感じなんですが、一方では高層ビルだとか宇宙船が空を飛んでたりとか、あと携帯電話がありの、スクーターに乗りの、ソファーがあるので、テレビもコンピューターゲームもあるっていうすごい状態でですね、そういう、混沌とした世界ではあるんですけど、そこで起こる事件になってます。実際に主人公の坂田銀時さんがジャンプを読んだりとかあとテトリスとかっていう言葉が出たりとかしてびっくりしました、はい。でこの今回、キャラクターなんですけども、坂田銀時さんっていうのは主人公で、この人は銀色の髪をしていて、黒のなんかポロシャツみたいな、上着を着ていて、あとその上着の上から白い着物を羽織ってるんですよ。で帯で締めてブーツを履いたいでたちなんですね。であと木刀を、普通ね侍さんだったらこう刀を持つんですけど、なんか刀はもう持てないっていう法律ができたらしくて、木刀を持って歩いてるんですね。そういう20代の男性です。で江戸の歌舞伎町で何でも屋を営んでいます。はい。なんかね、ちょっとでもこのいでたちから見て、あと性格だとか行動とか見ると、やっぱ過去になんか曰くがあったんだろうなっていうような想像はつく感じですね、はい。あとですね、志村新八くんっていう男の子がいます。この人はですね、剣術道場の跡取りさんで、なんですけども、さすがに生徒さんたちがいなくなってしまって、で侍魂を学ぼうと思って銀時さんのもとに、行ってですね、働いている少年です。なんか眼鏡をかけているのが特徴で、で袴があってお姉さんがいるんですけどね、なんかこの人の目線で銀時さんをこう見ることもできて、なかなか興味深いところがあります。大事な役割を担っている人ですね。あと神楽さんなんですけど、この神楽さん女の子で、オレンジ色の髪の毛をしていまして、チャイナドレスを着た女の子です。で宇宙から来た子で、どうもその種族的にはものすごい強い種族で、ヤト族っていうのがいるんですけど、そこの少女で超人的な力があって戦闘力も持ってるんですけど、実は日光に弱くて、外出するときには日よけのための傘を持っています。でこの傘っていうのがですね、銃にもなっているっていう、ね、なんかいろいろ使い勝手のいい道具を持ってる人ですね。あとですね、大きな白い獣を、はい、飼ってます。サダハルっていうんですけどね。でこのサダハルくんも、重要な、はい、任務がありますね。あと他にも江戸の治安を守る新選組っていうのがいて、近藤さんとか土方さんとか沖田さんとかっていうのがこう出てきていてですね、なんかちょっと何かを彷彿とさせるような、何かの関連があるんじゃないかとか思うような、ちょっとワクワクするような名前ですよね。 あと銀時さんには幼馴染っていうか一緒に勉強した友達がいて、高杉晋介さんと桂小太郎、小太郎さんっていうのがいます。でこの、この桂小太郎さんはですね、いろいろ銀時さんの周りをうろついてるんですけど、なぜかズラと呼ばれています。カツラ、カツラ、カズラ、ズラみたいな感じですかね。ズラで、ズラじゃないカツラだって何回も言うんですけど、なんかいつもそのたんびに笑ってしまいますかね。あと高杉さんなんですけど、この人がリゼロのロズワールの声の人なんですよ。でちょっとこのね、この違和感があって、いや違和感っていうかね、なんでかこうリゼロがつい頭に浮かんでしまうっていう、高杉さんが話してると。まあ、そこは置いといてですね。あと映画のお話なんですが、銀魂は終わる終わる詐欺をずっと繰り返してきたみたいですね。そうなんだとか思って、で今度こそ最後だからっていうのでファイナルっていうことのようです。でこのファイナルもやっぱりオールスターでお届けしていて、もうとにかくファンに感謝の集大成のお話っていうことになっています。だから、まあ、実はまあね、お話としてはもうよくわからないです、はい、映画を見始めたんですけど、なんていうのかな、一応あらすじとかも説明してくれたんですけど、あらすじもどっからどこまでがあらすじ で、で結局あらすじもよくわからないままお話が進んでいってしまって、まあいいかとかっていう感じで見てました。もう気楽に、はい。であと銀魂さんはパロディキャラっていうのが結構多くてですね、これに出てるんだみたいな、そんなみたいなところが結構ありますですね。だからそれこも売りになってるのかもしれないんですけどね。当初はこの漫画っていうか漫画がね載った頃にはまだあんまり人気はなかったそうなんですけども、だからだんだん人気が出てきて、はい、でずっと長く続いてるみたいです。2004年って言ってますから、もう17年とかですもんね。まあやっぱり愛すべきキャラクターがいて、だんだん人気が出てくるっていうのは分かりますかね。とにかくいろんな人が出てきました。はい、できっとなんていうかな、ファンの人たちが泣くほど嬉しいようなキャラとかも出てきたりとかして、ここはきっとなんかファンの人たちはもう涙をこらえて見てるんだろうなっていうようなシーンも、本当に初めて見た私でも分かりましたので、これはこれで本当にありがとうファンの皆さんっていう感じで作られた作品だってことはよく分かりました。まあ複雑なね、内容とかもずっと続いていて、で結果今回集大成をするっていう作品ですから、はしょったところもきっとあると思うんですけど、それぞれの登場人物に活躍の場面があって見どころがあるなって思いました。まあね、銀魂アニメ、テレビアニメだともうすごい長い間かかってるんですけど、また少しずつ見始めようかなって思った作品です。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
さか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
アリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、星の王子ニューヨークへ行くです。はいもうちょっと結構ね、古い映画なんですけども、主人公にエディ・マーフィーさんが、出ていて昭和だ昭和だって今局長さんからそんな前でしたっけ。でもね、なんか映像はすごく綺麗で、なんか全然昔の映画みたいな感じがしなかったんですけどね。はい、まあちょっとだいぶ前に作られたお話なんですけど、箱入り息子が自分の意思でお嫁さんを探しに行く話っていう一行になるお話ですね。はい、でこの箱入り息子さんっていうのはですね、豊かな自然と豊富な資源に恵まれた王国ザムンダの王子様です。でここのザムンダ王国にはですね、厳しいしきたりがあって、もう生まれた時から許嫁が決まってました。でこの許嫁がね、この王子様、アキーム王子って言うんですけど、このアキームさんの気に入らなくてですね、もう自分の、理想の女性を探しに行くって言って言いましてですね、でも過保護な両親に育てられたもんですからね、大変だったんですけど、でもう自分のお嫁さんはもう自分で見つけるって言って王様に言ったんですよ。だけど王様は、あ、アキームは結婚する前に女遊びがしたいっていう風に思ったらしくて許してしまうんですねで、まあ、そこでお父さんとは大きな誤解が生じてしまうもんで、あとあとすごい禍根を残すんですけども、まあそれは置いといて、はい、でアキームさんはですね、世話係のセミさん一人だけを連れてニューヨークへやってきます。でそのニューヨークで王子であることは伏せて、ね、安アパートの一室を借りて住み始めます。でまあなかなかね、いろいろこの人っていう女性には出会えなくてですね、困ったなとか思ってたんですけど、ある事前イベント、ね、ですね。でそのイベントで出会ったリサさんに一目惚れをしてしまいます。でまあ追っかけじゃないですけど、リサさんね、ハンバーガー屋さんをお父さんがやってたんですけど、そこに勤めに働きに行くとかっていうことでね、でだんだんリサさんとの距離をこう縮めていくんですけども、リサさんにはリサさんでお父さんが決めた許嫁がいました、はい、なんですけど、その強引な許嫁と付き合ってはいるんですけど、やっぱりいろんなところで引っかかりがリサさんにはあったみたいなんですね。それでまあ誠実でね、優しいアキームさんにだんだん心をね動かしていったんですけども、まあある時、大きな事件が起きてしまいますっていうようなお話なんですね。まあお話はね、ここから先はあれなんですけど、実際問題、男性にとって理想の女性って一体どういう人を言うのかな、どういうのを言うのかなっていうのがちょっと私の中ではあります。まあ理想の女性と結婚したいっていうのは、その理想っていうのは自分にとっての理想であってね、初めてね、でこんな人がいいなとかって思ってる程度でいいのかどうか もう自分もね、あのお婿さん探す時に、うん、そうだよな、こんな人がいいなぐらいは思ったよなとか思って、まあ親が勝手に決めて、あのこの人と馬合わないなとか思ったら結婚するの嫌だよなとかって言うかもしれないなとか思うんですけど、まあ私は幸か不幸か自分で見つけることができる、一般家庭に生まれたので、自分でこういう人がいいなっていうのはきっと心の中にはあったと思うんですけど、まあなんとか結婚30年続いてますもんね。でもこの先はまたわからないですよね、どんなことが起きるかはね、はい。まあ、理想の女性を探しに行く旅、まあ理想の伴侶を探しに行く旅っていうんですけど、あの父親がね私に言ってました、はい、付き合ってる間はもう両目を開けてしっかり相手を見なさいって言われてて、そうかそうだよな、付き合ってる時っていうのはね、いろんなことに目つぶっちゃう時あるなとか思って、なるほど、両目を開けてしっかり相手を見るんだと思って、でその後結婚したら片目をつぶれとそう、今度は結婚した後はいろいろこう目につくところにはこう目をつぶれっていう、でそれが、まあ、共に人生を歩んでいくため の、 あの賢い知恵だからっていうようなことをね、なんか何度も何度も聞かされたはずなんですけどね、うん、なかなか親の言いつけっていうのはね、ついついねこう右から左に、抜けていっちゃうもんなんですけど、改めてこのニューヨークに行った王子様 の、 あのお話を見て、思い出すことではあるんですよね。親の言葉って大事ですよね、結構重要なことを言ってもらってるんだなとか思いましたかねでもそうは言ってもね、父親と母親も毎日喧嘩ばっかりしてるし、二言目には喧嘩してる、本当に大丈夫かな、あの DV にならないかなとか思うぐらい心配してたんですけど、手は絶対出さないって言ってましたね。やっぱ言葉で何やってんだとかって言ってるみたいです。で母親も言い返すと喧嘩になるから言い返さないとかって言ってて、私にいっぱい愚痴られるんですけどね、まあある意味あの夫婦の形っていうのを見てますから、あんなもんかなとか思ってます。まあ、最近はね、私もね、あのちょっとあるところへ勤めを始めて、で時間給っていうことで、あのすごく時間に対するあのものが変わってきました。数値化、そう、家事を数値化することにしたんです、はい、で自分の時給1分あたり一応25円とします。1分あたり25円で、それで計算するとですね、朝ごはん作るのに5分だから100円なんですよ。あと洗濯物は洗濯機に入れて、洗剤入れて回して、あと出して畳んでって言って、やっぱりね10分ぐらいなんですよ。そうすると250円でそういう風にして家事をこう数値化して、あそうか、今1分かかった、10分かかったっていうのでやっていくと、やっぱり1日1000円ぐらいにしかならなくて、家事が、そうなのとかって思って、それを思うと、うん、まあ私ばっかりが家事やってるけど、まあ、時間にしたらこんだけの時間か、まあ、その他の時間はまた別途計算するとしても、基本ね、掃除洗濯ご飯作りで、まあ、1日1000円くらいでやるんだなっていうこと、まあ、でも月にしたらね結構な3万とかになっちゃうんで、これはちょっと家計からお小遣いもらっちゃおうかなとかって思ったりしてますこの数値化するって結構いいアイデアだと思うんですよね。もうね、あれもやってくんない、これもやってくんないっていうよりも、ゴミ捨て1回やったら3分だから75円、わかりやすいですよね。あ、全然大丈夫だ、 今ならまだ、これならまだやっていけるとかって思ってます。何もやってくれない亭主ですけどね、はい。まあそんなことでちょっとだいぶ横道それちゃったんですけど、あとこの王様と王妃様ね、アキームさんのお父さんお母さんなんですけど、やっぱりできたところがあって、あの息子のことをこのぐらい大事に思ってるっていうところも表されてたりして、あとね、あの贅沢な感じとかもね、ところどころ出てたりして、すごく楽しいお話になってます。あの女性にとってはね、この王子様と結婚するっていうのはね、やっぱシンデレラストーリーの一つですけど、だけどそこまで王子様と知らなくて付き合ってる間の積み重ねっていうのもすごく重要だなってか思いましたので、もう相手が、だから結果相手が王子様だろうがそうじゃなかろうが、うん、やっぱり人を好きになったら一緒にいたいっていう気持ちがあって、で じゃあ人生を共に一緒に歩いていく人に選ぶっていうことなんだなっていうことを考えましたかね。ごちそうさまですって今ごちそうさまですって言われました。はい、なんだっけ、お粗末様でしたはい、なんかね、そんなことをちょっとね、人を好きになるとか、お嫁さん探しに行くとかっていう話を聞くと、そんなことをついつい思っちゃいますね。皆さんもどんな人と出会うんでしょうかね。はい、いろいろちょっと参考にしてみていただければ嬉しいかなって思いました。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは銀魂ファイナルでした。もうね、きっと壮大なドラマがずっと繰り広げられてきて、その先にあるお話っていうことですね。タマさんと巡る追憶のシーンっていうのはもう本当に感慨深かったですね。はい、銀魂ちょっと繰り返して見てみようかなっていう感じでしますね。あとぽっかりタイム利用術は星の王子ニューヨークへ行くでした。星の王子様っていうね、有名なお話があるんですけども、それとはまたちょっと違ってて、それなりの、楽しいお話です。何もね、考えなくていいっていうのはね、やっぱり娯楽映画に大事なことですよね。はい、まあ自分にとって理想の女性を探す旅に出た王子は、果たしてその女性を見つけて帰ることができたんでしょうかっていうところですね。さてさて、本日の感想なんですけども、今ゲームをやってるっていう話を以前したんですけど、ホームスケープっていうゲームなんですけど、今日現在でナヤ、ボロボロのナヤのところにシーンが映りました。このナヤの中には壊れた車が1台ありましてですね、今度はこの車を修繕するところから始まるっていう、でこの修繕するためにまたピースを並べてはクリアするゲームを何度もクリアしていかなきゃいけないっていう状況で、まあ、ため息がはぁとかっていう感じですかね。これいつ完成するんだろうとか、あ、そう、ポケモン GO の話しなくなったなとか思ったかもしれないんですけど、そう、ポケモン GO 今ちょっと休んでますちょっと疲れちゃったみたいなはい、もうね、さすがにいろんなキャラ、いろんなね、ポケモンが出てくるんですけど、いろんなイベントも続いてるんですけど、今ちょっとね、お休み中です。まあでもね、ちょびっとはやってんですよ、ちょびっとやってんですけど、今はこっちのホームスケープに集中してますかね。はい、ほんとゲームしてると1時間とかすぐ経っちゃいますもんね、ちょっとやばいですよね。はい、それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第195回目放送、愛すべきキャラクターたち、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は麻婆豆腐にしようと思っている、アッキーがお送りしたんですけども、実はですね、ネギがないんですよ。でネギがないんで、これ買いに行かなきゃいけないかな、でもネギなしの麻婆豆腐なんてっていう感じで今葛藤してますっていう DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.